金沢市郊外の図書館には、新年度が始まったばかりの穏やかな時間が流れていた。タートルネックのニットにジャケット姿。ジーンズを履いている足元は革のサイドゴアブーツ。小綺麗ないでたちの彼は自習室で何かの本を開き、ノートにペンを走らせていた。クガである。本を閉じた彼は机の上を片付けて席を立った。本を元の位置に戻して図書館を後にすると、彼は携帯電話を耳に当てた。
私だ。現代建築の文学的考察に。ああ。何？わかった。今晩会おう。
携帯電話を懐にしまった彼は車に乗り込んだ。
椎名が。
エンジンをかけると、ダッシュボードに組み込まれた時計が15時を表示した。自宅の畳に座って何かの書類に目を通す古田の鼻には老眼鏡が載っていた。
で、なんでまたこの道定ってやつはこんな田舎の大学病院なんかに来たんや。
統一の水が合わんかったようです。
水が合わんか。
ええ、まあ結局のところ人間関係がうまくいかんかった。それが原因のようですよ。で、大学時代の恩師でもある石材の天宮教授頼ってここの大学病院に来た。
それが去年。
はい。かつての久美子の担当医師である曽我は脳神経外科の世界では名の通った医師です。彼の研究論文は世界的にも評価され、先頃は科学雑誌にもその論文は掲載されました。
知っとる。こんな優秀な医者やからこそ久美子の本当のことを突き止めるんじゃねえかって思っとったんやって。ほやけど、そんな曽我でもやっぱり無理やったんやな。
これまでの経緯を見ればそういうことになります。
やっぱり統一からオファーを受けたらそっちの方に行ってしまうんやな。
ええ、石大から統一ですから。
飛び級みたいなもんや。
ええ、つまり次第においては統一レベルの医師が脳神経外科からおらんくなるっちゅうことになります。
損失やな。
はい、損失を埋めるには相応の人間をあてがうことでカバーせんといかんでしょう。曽我の後釜は曽我レベルの医師でないと釣り合いが取れません。まあそう言うてもそんな人材プロパーでちゃっちゃと補充なんかできません。そこで天宮教授は統一の医局に曽我の代わりの人材を医師大に出すよう交渉。あそこの医局は人間関係に悩まされとる三沢医師を医師大へ交換で移籍させる提案を出した。それを天宮教授が了承。やつがこっちに来たって具合です。
経緯は分かった。で、わしが気になっとんのはその三沢って医者の実力のほどなんや。
実力ですか。
ああ、
まあ腐っても日本一の偏差値を誇る東京第一大学医学部のエリート医師です。そういう物差しで測れば曽我よりも優秀ですよ。
偏差値ね。
曽我の分析に手詰まり感あったんですから、ここで流れ変えるっちゅう発想もありじゃないですか。
流れね。
どうしたんですか、古田さん。
いや、流れ変えるんはいいんやけど、それがいい流れになるかどうかわからんぞ。
畳の上に置かれた三沢の写真を見つめて、富樫は顎に手をやった。
古田さんは何を案じてらっしゃるんですか。三沢君信は我々の調べでは白ですよ。
ああ、 わかっとる。
じゃあ、
確かにこいつは綺麗なんやろ。ほやけどな。
確かに、なんかタイミングがね。
富樫はキレの悪い返事をした。
ああ、どうや。ほら、笠野岬のやつ。
上目遣いで古田は富樫を見た。富樫は首を振る。
土左衛門も上がっとらんがか。
はい。
そりゃまずいな。
はい。
人も乗せんと船出すなんて普通考えられん。
まあそうです。
まんまと潜伏したか。
その可能性は高いと。
どうや、類似の案件は。
今回の合わせて5件です。2ヶ月で
5件。5件もか。
ええ、1年間に0件やったこの種の日本海側の漂着船案件が2ヶ月で多発。
マルトク上層部は
沈黙です。
古田は天を仰いだ。そして深く息をついてタバコをくわえた。
まあさん、あんたなんでまだ殺官やっとるんけ。
え？
ああ、いや、わし最近なんか頭ボーってすること多いんや。
そら古田さん血圧高いからですわ。
いや、そうじゃなくてマジで老い感じるんやって。
まあ70になりましたからね。
おう、マスさんまだ65やろ。70になって本当にがっくしくれんぞ。なんかもうわし限界のような感じすれんて。
やめてくださいよ。あなた公安とか顧問捜査官でしょ。非常勤の勤務とはいえノンキャリー叩き上げで70っちゅう高齢にもかかわらず未だ現役っちゅうのは、我々定年組に人生設計の一縷の望みを与えてくれとるんですから。
なや、なら、マスさん、わし、手本にしとるってか？
あ、まあ、まあ。
にやりと笑った古田の歯は、ヤニで黄色かった。
ああ、そうそう、人家はどうね。
変わりなし。
うん、ほうか。
椎名正明になってからは、何の変哲もない生活を送っております。
あいつ、いくつになったんやったっけ。
44です。
これは。
古田は小指を立てた。それを見た富樫は即座に首を振った。
おが、やっぱりさすがにそれくらいの年やとそういう場も少ねえわな。
陣川は気の毒ですよ。命からがらこの国に逃げ延びてきた中元に、帰ってきたら帰ってきたで両親は先に死んどって、椿さんと似たような監視生活ですからね。
今期も逃す中途、さらに救われんか。
富樫はため息をついた。
いや、救われん状況が一つ増えるだけですわ。
ん？マスさん、それどういうことや。
陣川はすでにもう救われん状況にあります。そこにまた一つ悲しい現実が突きつけられるだけ。
随分と非情なこと。
いいえ、
ちゅうとなんや。
ちょっと揺さぶってみようと思ってるんです。
何？
こっちから蜂の巣を引っかき回してやろうかと。
富樫は古田と目を合わせずに、畳の上に置かれた冷めたほうじ茶に口をつけた。
あいつは本当の監視社会知ってる。
ええ。
気ぃつけるや。
閉館時間30分前の21時30分、閑散とした図書館に一人の男の姿があった。科学技術系の図書を元のところに戻し、ついで芸術・建築のコーナーで足を止めた彼は、一冊の本を手に取った。現代建築の文学的考察。パラパラとページをめくり、ある箇所で彼の手は止まった。そこに挟んであったメモ用紙をつかんだ彼の手は、そのままコートのポケットの中に隠れた。本を元の場所に戻した彼は軽く鼻をすすって、その場から立ち去った。